皆さんおはようございます。ハレルヤ。今日も御言葉を期待して待ちましょう。はい、今日のテーマはこちら、神の武具を身につけよう。いろいろな武具がある、身につけましょうというテーマで皆さんと一緒に学びたいと思います。まず今もう耳がもう耳タコになるくらい、もうコロナコロナコロナコロナ、毎日毎日手話ではコロナと言います。コロナのこう菌の様子を表しているような、コロナ、本当に目に見えません。怖いですよね、コロナウイルス。本当はあるんだろうか、見えない、どこにあるんだろうか、ちっちゃいちっちゃいちっちゃいちっちゃい、それが拡散します。私たちは注意してマスクをしましょう、手洗いをしましょう。注意しても、注意しても、誰からからもらうかもしれない、うつすかもしれない、そのような状態です。さっきのビデオ見てもらいましたが、もう本当ならいつもね、ギギをして皆さんに見ていただきたいと思いますが、いや、いつものようにはできません。コロナのために毎日の生活も変わりました。私も、4月5月本当は海外に行く予定があったんですが、2月にも国際的な会があったんですが、全部なくなりました。もう計画全部おじゃんです。もうスマイル館にずっといました。ズーム、オンラインでいろんなこう会話をしたりしていました。今までずっと家にいた経験がなくって、小西先生はね、活動的ですから、家にいると腰が痛い、もうずっとこんなに家に居続けたことがない。本当にもう私は元気で、もうあちこちに行きたいと思っても、自粛自粛我慢です。もう毎日日常が変わってしまいました。そのように、もう激をすることも難しくなり、神様から、いろんな賜物をいただいて、でもいろんな賜物をいただいています。賜物を用いて、コロナに負けない、そのような生活をしたいと思います。さて今日の御言葉ですが、ちょっと待って、コロナに負けない、離れて離れて、でも神様の御言葉はいつも身近に私の心の中にあります。今日の御言葉は、御言葉のように悪魔の攻撃を打ち負かすにはどうしたらよいか、いろいろな武具を身につけて悪魔に勝つ方法を学びたいと思います。3密を避けましょう、テレビで言ってますね、離れましょう、手洗いをしましょう、マスクをつけましょう、お互い気をつけましょうね。今日も、これからも主と共に、でも主と共に歩いていきましょう。まず御言葉を読みたいと思います。エフェソ6章10から18、 一緒に読みたいと思います。最後に言う主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく対抗し、すべてを成し遂げてしっかり立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として締め、正義を胸当てとしてつけ、平和のをつける準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪魔の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いの兜をかぶり、霊の剣、すなわち神の御言葉を取りなさい。どのような時も霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶え目を覚まして根気よく祈り続けなさい。ありがとうございます。皆さんの戦いの相手は誰でしょうか。答えは、聖書の中にあります。本当の戦い、本当の戦いはコロナとの戦いなどなんで、いろいろな問題が起こって、私たちの周りにはいろいろな戦いがあります。私たちの戦う相手は誰でしょうか。一緒に考えたいと思います。ある人の話をしたいと思います。誰でしょうか。はい、この方です。今でも五千円札に、ね、顔が印刷されてあります。あ、変わりましたっけ。あ、じゃあ久しぶりでしたっけ。五千冊なかなかちょっとあ、久しぶりに見たら、あ、顔が変わってました。いつの間に、あれ、女の人になってましたかね。あれ、この人は誰。樋口一葉さんでしたっけ。はい、あ、作家の樋口一葉さんに変わっていまして、ショック。まあ、糸部さん、私はファンです。糸部さんがいいな。北海道の、農学校、あ、少年よ大志をいたけど、ね、言ったクラーク先生がいた札幌農学校卒業した新渡部さんです。はい、彼はもともと岩手の生まれで、東北の人です。東北、東北でも岩手のことを知って北海道の大学に進みました。彼は すごい賢い人で、アメリカに留学に行きました。そこでアメリカ人のメアリーという奥さんに人と出会って結婚しました。奥さん、メアリーさん、奥さんからまた周りのアメリカ人から、アメリカ人からいろいろ言われたことがあります。何でしょう。日本人はみんなすごく道徳的に素晴らしいですよね。どうしてでしょうか。日本は宗教の教えをあんまり信じてない人が多いのに、アメリカはキリスト教の国なのでキリスト教の影響は強い、キリスト教精神がありますが、そういうものがない。学校でもあまり詳しくそのような道徳教育などなさそうなのに、どうして中学校高校、行くのに、どうして日本人は、日本ではそのようなキリスト教的な教えもないのに道徳的に素晴らしいんでしょうか。不思議ですよね。水戸部さんはそれを聞いて、どうして日本人ってそんな道徳観念を持ってるんだろうか。分かった分かった、私が研究して、書こう。英語で、アメリカ人に対して日本人の精神が分かるように武士道という英語の本を書きました。日本の武士道、もうそれはその伝統が受け継がれていて、日本は道徳的にその昔から昔から素晴らしいんだ。鎌倉幕府を作った源頼朝から武士の時代が始まりました。武士は戦うのが掟です。自分を守る、戦って自分たちを守る、自分を守る。戦うことが使命です。戦って自分を守ります。今日は武士道について説明したいわけではありません。武士道の中から、あ、これはというものをピックアップしてお話したいと思います。武士道、武士道って何でしょうか。戦うと同時に守る。私たちクリスチャンも同じです。出て行って戦うことも必要ですが、もう血を流したりして戦うことも必要ですが、何のために戦っているのか、何のために何を守るのかが大切です。守るべきものは何でしょうか。クリスチャンが守るべきものは何でしょうか。エペソ、神様の、私たちは神様の計画をいただきます。神様、イエス様は十字架で私たちの身代わりになってくださいました。救われて私たちは神様と仲直りができました。私たちは神様とつながっています。神様の御心は何でしょうか。まず神様を 知ること、神様を称えること、まず神様です。神様はお一人だけです。私たちはいろんな賜物をこの身に持っています。神様からいただいています。私たちはいろいろなものを持っていますし、素晴らしいものを私たちは持っています。どうに神様は私たちを愛していってくださいます。クリスチャンとして教会を立て上げることは、私たちの目標です。目的です。目標のためには私たちは敵と戦う必要があります。私たちは弱いものです。罪を持っています。敵は何でしょうか。パウロは最後に言う、本当に思い切り背中をバシッと叩くように、みんな最後に言うよと喝を入れてくれています。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。なぜならサタンは、おお、サタンは怖い、手ごわい、ずる賢い、パウロはエフェソの手紙で言っています。その時パウロはローマで牢屋に入れられていました。使徒の働きの中に19章に書いてあります。エフェソの教会の様子、手紙に書いてあります。宮先生もエフェソに行ったことがあるそうです。エフェソは大きな町です。いろいろな遺跡が残っています。昔は本当に大きな町だったんだなということを見ることができます。いろいろな遺跡が残っています。パウロは2000年、エフェソに伝道活動していました。教会を建てました。クリスチャンたちを励ましていましたけども、エフェソの町で混乱が起こりました。ギリシャのパルテノン神殿よりも、それギリシャよりもっと大きな神殿をエフェソの町の中で作っていました。ギリシャ神話のアルテミス という女神様を、ギリシャ神話の女神様を拝んでいました。そのために銀細工、きれいな銀細工を作っていた商人デメトリウという人が、そう、銀細工を作って大変大変儲けていました。でもパウロが来て伝道して、パウロの伝道のために、誠の神様はそんな神殿に住まないとか、そういうことを言ったもので、銀細工を売れなくなって稼ぎがなくなってしまいました。 それを訴えたりしたので、エフェソの町では混乱が起こりました。でもその時に混乱の中でもクリスチャンたちが一致団結するようにパウロは手紙を書いています。だから最後に言います。このエフェソの手紙の最後の章にパウロは言っています。皆さん、神様から武具をいただきましょう。もう怯えている場合ではありません。サタン、もう サタンが狙っています。サタンの意味はサタンというのはどういう意味でしょうか。サタンは敵という意味があります。サタンは見えないけどいます。サタンの目的は何でしょうか。神様に結ばれている私たちのその絆をバシッと切ることがサタンの目的です。それはいけません。私たちはしっかり神様と結びついて離れてはいけません。サタンはクリスチャンを潰そうとしています。悪魔のイメージ、皆さんどうですか。こんな感じですか。なんか映画に出てくるようなあのイメージでしょうか。悪魔の顔ってどんなイメージですか。この狼のようなあのイメージでしょうか。悪魔はずるい、上手に狙っています。天使のような顔をして狙っています。実は仮面を剥いだら悪魔ということがあります。いつもいつも中はサタンですが、外にはこう穏やかな顔をして、よしこっちに来い、こっちに来いと誘っています。サタンはずる賢いです。サタンじゃなくて、もう本当に綺麗な、はい、天使の装いをしています。第一ペテロ5章8節、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと狙って探し回っています。そのようにサタンは狙っていますが、表向きは優しい顔をして、さあこっち来い、こっち来いと言ってサタンの方に向かせようと、そういう人々を探しています。それはまたもう一つお話をしたいと思います。悪魔の手下たちの訓練が終わって、悪魔の手下たちの訓練が終わりました。悪魔にも学校があるんですね。それが終わった後、さあ世の中にその悪魔の訓練した手下たちを使わすのに何か考えがあるかと、まあ、教官は一人ずつに聞きました。あ、もう神様と話すのが一番、神なんかいないぞ、というのがいいんじゃないかなとか、神様がいない、ある一人の手下は言いました。神様の中に見えないだろう、神様なんかねいないということを信じ込ませるのがいいんじゃないか。まあ先生は言いました。いや、全ての人は神様によって作られているから、なんか神様がいることを知ってるんだよ。そりゃ人にするのは難しいんじゃないか。それはダメだダメだ。はい、2番目のテスター。 そうだ、地獄なんかない、神の裁きなんかないんだということを人々に説明したらいいんじゃないか。ダメだダメだ、先生は言いました。人間はね、地獄があるんじゃないかということを心では思って恐れているんだ。それは難しいだろう。あ、3人目の弟子が言いました。分かった分かった、これはどうだろう、神様はいるよ、地獄もある、でもね、信じるのはね、今じゃなくていいんじゃないか、後でもっと年を取ってからでよく構わないんじゃないか、今すぐ信じなくても。よ、先生は言った、その考えはいいんじゃないか、まだすぐ信じなくていいよ。そう、病気になりそうになったら信じたらいいんじゃないかとか、まだ今じゃなくて、もうちょっと信じるのをずらして、もっと後でこの作戦はどうだろう。先生はそれはいいぞ、この計画はうまくいって、今信じる人がまだまだまだ信じることを後延ばしにしています。さあ11節13節を見てください。神様のいろいろな武器のことが書いてあります。身につけなさいと書いてあります。11章1節13章、悪魔を負かすには私たちは神様から武具をいただく必要があります。神の武具ということは一体何でしょうか、見てみましょう。さあ絵を見てください。まず腰の真理の帯を締めましょう。ギュッと締めて。どうしてですか、でしょうか。戦うとき帯がないと、刀持ってても刺すとこが、収めるとこがなくてやられてしまいます。帯は大切です。昔は硬い帯を締めていました。まあ今の着物の帯なんかも最後にきちっと締めますね。日本では、日本人は武士が戦うときは使っていたのは何でしょうか、刀、帯は、クリスチャンが戦うときには帯は真理の帯をします。それから正義の胸当てをします。靴は平和の福音です。盾、信仰の盾を取ります。信仰、盾によっていろいろな攻撃を防ぐことができます。跳ね返すことができます。信仰、そして兜、救いの兜をかぶります。まず刀、神の御言葉を、そして真理の帯を締め、正義の胸手をつけ、平和の福音をの備えを履き、信仰の盾を取り、救いの兜をかぶります。それは自分たちを守るためです。でも最後の剣は何でしょうか。最後の剣は守るためでなく攻撃をする剣です。昔日本武士は左に帯をしていました。今は車の運転は左側通行です。 あ、韓国とかアメリカは右側通行ですよね、車は。はい、日本だけ左側通行、え、なんか不思議ですよね。実は、刀を左に刺していたので、うん、歩くときにもし右側を歩いていたら刀が当たって、ま、当たった瞬間おのれとかいうようなことになって、あの 戦いになってはいけないので、左にはこう左に物を置かないような習慣があったんじゃないかと思います。皆さん考えてください。さあ、守りのために神の武具を身につけましょう。サタンは神の言葉が一番怖いんです。イエス様の奈良を聞くだけでへへへと言って逃げてしまいます。もう、ああ、もうびっくりして逃げてしまいます。さらにサタンは御言葉、本当に御言葉がとても怖いです。イエス様の生涯は、イエス様の交渉がの初めに荒野で神様からまた、荒野で40日間生活されました。その時サタンがじゃあイエス様イエス様と言ってやってきました。本当に神の子ならばお腹空いてるんだろう、その石をパンに変えたらいいんじゃないか、神の子ならやってみろよ。イエス様は言われました。神の聖書の御言葉の旧約聖書の御言葉の中から取って言われました。いやいや、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。サタンの攻撃に対して御言葉で返されました。いや、やられた、サタンはやっつけられて、よし、次の方法、よし、では高い山の頂に連れてって、イエス様イエス様、飛び降りてみたらどうですか。聖書は悪魔も聖書の言葉を使いました。もし飛び降りても天使があなたを助けてくれるって書いてあるじゃないですか、飛び降りてみたらどうですか。イエス様はやりました。また旧約聖書の言葉の中から話されました。あなたで主はあなたの主である神を試してはならない。はい、これもダメか。さあ3人目、高い山の上に連れて行って、さあ世界中を見せました。もしイエス様、もしサタンである私を拝むなら全てを、もう世界中の全てをあなたにあげて、あなたを王にしよう、イエス様にあげますよ。イエス様は答えられました。やっぱり聖書の言葉で反論されました。あなたの主だけを拝みなさいと書いてあります。サタン、またやられた、仕方なく帰ってしまいました。イエス様は神の力を、神の力を受けています、持っています。それは聖書、やっつけることができる聖書の言葉です。サタンは私たちの周りにいて私たちを狙っています。もうがっかりさせたり、 ああもう、いいじゃないか、死にたくていいじゃないかというようなことを言って私たちを誘惑してきます。でも私たちがしっかり神の言葉を心に蓄えているならば、それならば大丈夫です。神の言葉で対抗するならばサタンをやっつけることができて、サタンは私たちから離れていってしまいます。だから御言葉によって、御言葉を持っていてもう本当に謙遜になり、本当に私たちは喜びをいつも持っていなければなりません。怠け者にならず、生ぬるくならず、一生懸命に熱心でなければなりません。私たちは自分の言葉を、自分の言葉に頼るのではなく、神様の言葉に頼りたいと思います。エデンの園のエヴァは、おいしそうな実があるな、サタンである蛇が来て言ったので、エヴァの心は動いてしまいました。そしてサタンの言葉の方に耳を傾けていってしまいました。ユダヤの王様だったサウル王です。サウル王は神様の御言葉に従い切ることができませんでした。神様の戦い、信仰の戦いに負けてしまいました。でもダビデはそうではありませんでした。最後まで神様に従っていきました。イエス様を裏切ったユダ、サタンに魂を売り渡してしまいました。そのため彼はもう信じることができなくて脱落してしまいましたが、他の弟子たちはイエス様が天に帰られた後も信じて福音を述べ続けました。御言葉に従って私たちは必ず守られます。祝福を受けることができます。私たちは神様を信じて、神様の御言葉をしっかり聞いて、御言葉に従っていくならば、私たちは必ず勝利に導かれます。御言葉こそがサタンをやっつける剣です。悪魔の戦い、サタンとの戦い、勝利する方法何でしょうか。祈ることです。どのような時にも霊に助けられて祈り、願いを求め、すべて聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく一生懸命に祈り続けなさい。熱心に祈りなさい。はい、コロサイ、よいしょ、はい、2節書いてあります。いつも祈りなさい。4つのことを、どんな時にもいつも祈りなさい。意味は祈りにお休みがありません。いつも 祈りましょう。2番目は第二テサロニケ5章の17節に書いてあります。いつも喜んでいなさい、いつも喜んでいなさい、すべてのことに感謝しなさい、いつもいつもいつも祈りなさい、いつも喜んでいなさいと書いてあります。願い求めなさいとも書いてあります。すべてのことについて願い求めなさい。3つ目は霊によって助けていただきなさい。自分で頑張るのは無理です。神の霊に助けていただきましょう。4番目、諦めないで熱心に祈り続けましょう。また従いましょう。もう途中でダメだ諦めたりがっかりしないで一生懸命に祈り続けましょう。私たちはイエス様の十字架によって罪を許されて神様と和解しました。神様の国をいただいています。神様の平和をいただいています。神様の恵みを覚えていきましょう。さらに神様にもっともっと神様に信じていきましょう。信仰に立って歩んでいきたいと思います。悪魔はずる賢いです。サタンは知識はあるけど愛を持っていません。私たちは愛があります。イエス様を知っています。だから聖書、神様の御言葉、いつもいつも学んで、毎日毎日聖書を読んで理解すること、聖書を心に蓄えること、大切です。主の御言葉によってサタンに打ち勝ちましょう。アーメンでしょうか。まあ皆さん、神の言葉を信じて真理の帯を締めていきましょう。そして御言葉を、真理の帯を締め、そして平和の靴を履き、そして平和の靴を、最後に言った平和の靴を履いて他の人々にイエス様を伝えましょう。また盾を取ってサタンの火矢を防ぎましょう。そして救いの兜をかぶって御言葉の剣を持ってサタンを、はい、やっつけて、そして、はい、最後にバルネに最後に言う、皆さん主にだけ頼みましょう。主からの力、主の力によって強くなりましょう。アーメンでしょうか。今日も主の御言葉によって助けられて、共に今日からも主と共に歩んでまいりましょう。お祈りします。ハレルヤ。恵み深い天のお父様、神様、皆を褒めたたえます。心から感謝いたします。今コロナウイルス、毎日の生活が全く変わってしまいました。いろいろな問題が起こっていますが、私たちは主の御言葉に立って主を信じて、どんな時にも武具を取ってサタンからの攻撃を 攻撃を避け、サタンをやっつけたいと思います。一人一人信仰を守ってください、導いてください。来週も恵みがありますように。平和をイエス様に伝えることができますように、イエス様の愛が分かりますように、導かれますようにお願いします。力をお一人一人に与えてください。一人一人が、自分の賜物を使って教会の一つの体として、イエス様を本当に大事としていくことができますように、愛にあふれて、喜びにあふれて生活ができ、イエス様を覚えていることができるように、どうぞ祝福をお願いいたします。心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。願わくば主イエスキリストの恵み、神様の偉大な愛、聖霊の親しき交わり、今ここに集われた皆さんの上に平安に豊かにありますように。アーメン。皆さんに祝福がありますようにお祈りしています。